伊藤橋本防災士の会の方に防災知識を教えていただくコーナーです。まずは自己紹介をお願いします。
はい、伊藤橋本防災士の会幹事長をやってます大橋です。よろしくお願いします。
はい、大橋さんよろしくお願いします。今回は地震発生時の行動について教えていただきます。近年南海トラフ地震が30年以内に 80% の確率で発生すると言われておりますが、いざという時に冷静な行動ができるように適切な行動、そして注意点を教えてください。
はい、地震発生から時間経過に伴う行動をお話しします。
はい、
まず発生直後から発生中と緊急地震速報から2分後まで、次に発生直後からとして2分から5分後、最後に発生5分後以降ということでお話を進めていきます。
はい。
地震が発生し、緊急地震速報を受信しました。地震が発生中にどのような行動をすればよいか考えていきましょう。この時間帯はまず何をさておいても身を守ることが最優先に考えてください。
はい。
家の中にいる場合は、揺れを感じたらできるだけ物が倒れてこない、移動しない、落ちてこない、こういった場所へ行き、座布団やクッションなど手近なもので頭と首の後ろや手首足首などの太い血管を守りましょう。
はい。
キッチンにいる場合は激しく揺れた時に火を消しに行くことは NG です。
はい。
火の始末よりもまず身を守ることを優先し、すぐその場を離れてください。風呂場にいる場合は、揺れを感じたら落ち着いてドアを開け、避難路を確保し、洗面器などで頭を守りながら揺れが収まるまで浴室で待機します。習慣として着替えやスリッパなど、すぐに手の届くところに置くことを心がけましょう。
はい。
寝ている場合は、揺れを感じたら布団や枕で頭と体を守りましょう。寝る前に枕元に携帯電話、ヘッドランプ、スリッパか靴をまとめておきましょう。
はい。
外出時でスーパーやコンビニ、あるいは量販店にいる場合、商品棚の転倒や破損、商品の散乱に注意してできるだけ商品棚から離れるように心がけましょう。街中にいる場合は、ビルの看板や窓ガラスの破片、外壁のタイルなどの落下物に注意して、できるだけ建物から離れてください。
はい。
オフィスにいる場合は、転倒したキャブレットや固定してないコピー機などがあちこちに移動して凶器になるため、揺れを感じたら机の下に隠れましょう。机の下に隠れたら必ず、机の足をしっかりも掴むことが大切です。
はい。
電車、バスの中にいる場合は、電車が揺れを感じると急停車します。座席に座っているときは姿勢を低くして、カバンなどで頭を保護します。立っているときは、つり革や手すりにしっかり捕まって倒れないようにします。バスの場合も同じです。
はい。では続いて、発生直後の2分から5分後までに行う行動について教えてください。
はい。火災などの二次災害を防ぐためにも、発生直後の行動が重要になります。揺れが収まっても慌てて建物の外に飛び出さず、落ち着いて周りの状況を把握しましょう。
はい。
まず、自分や家族に怪我がないかを確認してください。ガラスの破片などが散乱している場合は、厚底のスリッパや靴を履いて行動しましょう。次に状況次第でいつでも避難できるように、部屋の窓や扉、玄関のドアを開けて出口を確保してください。出火した場合は、火事だと大声で叫び、隣近所にも助けを求め、火が小さいうちに消火しましょう。炎が天井近くに達していたり、危険を感じる場合は消火を諦め、速やかに避難してください。
はい。
ブロック塀や門柱などは想像以上に倒れやすく危険なので近づかないようにしましょう。特に逃げ場のない狭い路地や古いブロック塀は注意が必要です。日頃から自宅近隣のブロック塀や門柱に傾きやひびが入っていないか注意しておきましょう。 道路脇にある自動販売機なども倒れやすいので、むやみに近づかないような行動を心がけてください。
はい、わかりました。では、発生5分後以降の行動はどうしたらいいんでしょうか？
はい。大きな地震の場合は、すぐにレスキュー隊が来るとは期待できません。
はい。
地震による被害者の多くは、地震発生後の建物の倒壊や家具の転倒によるものと言われています。二次災害に注意しながら、周囲の人たちと協力して、自分たちの住む地域を守りましょう。まず、周りの人たちの安否を確認します。
はい。
近所に高齢者や体の不自由な人がいる場合、声をかけ、安否を確認し、安全な場所に誘導しましょう。怪我をしている人がいたら、近所の人たちに応援を求め、協力して救助しましょう。救助行動は一人で行わず、必ず複数人で行動しましょう。さらに、誤った情報に迷わされる内容、テレビやラジオ、気象庁や市町村の情報サイトから正しい情報を得るように心がけましょう。
はい。
災害発生時に様々な情報、噂、デマなどが飛び交うので、不正確な情報を鵜呑みにせず、情報源を確かめて行動しましょう。
はい。では少し時間が経って落ち着いてから避難するときに注意点などありましたら教えてください。
はい。誤った行動は被害を拡大する原因になります。適切に行動することが二次災害を抑えることにつながります。マンションや高層ビルから避難する場合はエレベーターを使わず非常階段を使って避難しましょう。理由としてはエレベーターが途中で止まってしまい閉じ込められる危険性があるからです。エレベーターは使わず必ず非常階段で降りましょう。
はい。
車で避難は渋滞を招いて身動きが取れなくなります。さらに緊急車両の通行やどうしても車で避難が必要な人たちの妨げになるので、車を使わず徒歩で避難しましょう。避難するときは玄関や窓など目立った場所に無事を示すメモを残し、詳しい場所などは扉の内側にメモを残すか、災害伝言板などで共有してください。
はい。
玄関ドアの外側に避難先まで書いてしまうと、留守を悟られ空き巣に入られる危険性があるので、外側には安否のみを、内側に避難先を示して書くことが良いでしょう。
はい。
玄関のメモは濡れて剥がれる紙を使うよりもガムテープなどで油性マジックで書く方がいいです。
なるほど。では避難する前に気をつけなければならないことはありますか？
はい。最終的に避難所に避難することになった場合、二次災害だけの予防のために電源ブレーカーを落とし、ガス栓、水道の元栓を閉めて家の閉じまりを忘れず、しっかり施錠して避難してください。
わかりました。では最後に他にお伝えしたいことはありますか？
はい。伊藤橋本防災士の会では、毎月第1木曜日の13時から16時、橋本市保健福祉センター1階ロビーと3階栄養指導室において、福祉防災相談室を開催しています。皆様の気軽にご相談にお越しくださることをお待ちしております。また伊藤橋本防災士の会ではホームページを開設しています。伊藤橋本地域で防災士の資格のお持ちの方、取得を検討されている方、防災士の会に興味のある方、防災に関する相談などのある方、ホームページのお問い合わせフォームからぜひご連絡をお願いします。
はい、ありがとうございます。まあ、ちょうど今、12月の半ばということで、大掃除皆さんされる時期だと思うんですけれども、はい、そういった掃除のついでに、家具が転倒しないかとか、はい、そういったチェックをしてみるのいいですね。
そうですね。要するに、家具の配置、要するに倒れても問題ないような配置に変えるのも、はい、この時期がいいかなというふうに思いますね。
はい。ぜひ今日教えていただいたことを参考にして、はい、大掃除のついででも構いませんので、今一度防災対策取っていただきたいと思います。大橋さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。